ミグルトラジオ。
新年明けましておめでとうございます。インタビュアーの早川洋平です。この番組はがん専門医からヨーグルト屋に転身、神グルトを生み出した林和彦先生が腸活、健康、人生、リスナーの皆さんから寄せられた様々なご相談にお答えする番組です。今月は昨年12月に開催された神グルトラジオ初のライブ配信の模様を4週連続でお届けします。スペシャルゲストとのトークや視聴者の方々との Q&A をお楽しみください。それでは本編をどうぞ。
神グルトラジオ。
じゃあ、はい、まあ、ゆるく YouTube ライブ行きたいと思います。皆さんこんばんは。
こんばんは。
今日は、神グルトラジオ初の、ね、ライブ配信ということで、はい、林和彦先生です。
よろしくお願いします。よろしく
お願いします。そして私お相手を務めさせていただきますインタビュアーの早川洋平と申します。よろしくお願いします。あ、聞こえますって来てますね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ありがたいですね。さあ、ということでね、ライブ配信ね、はい、本当は金曜日にねしようと思ってたんですけど、はい、ね、すいません、諸事情ね、いろいろ先生が忙しいっていうことで土壇場で月曜日になってですね、なかなか月曜ライブ配信でね結構難しいと思うんですけども、今日はですね、まあ、初の番組始まってちょうど3ヶ月目ということで、こういった形で収録していきたいと思います。で、ね、まあ、これアクセスしてくださってる方は、事前に当然見てると思うんですけども、今日はですね、特別ライブということで、ゲストにですね、ヨーグルトマニア、向井千佳さんをお迎えして、この後ね、いろいろもう、ヨーグルトークをですね、していきたいと思っています。そして、まあ、その中でもですし、後ほど時間が許す限り、林先生にですね、やっぱりせっかくですので、腸活、そしてね、まあ、健康の話、まあ、実はですね、まだあんまりポッドキャストではお届けできてないですけども、ね、人生相談ね、
わお、
したらですね、もう多分ものすごいですし、先生自体が隠してるわけじゃないけど、話がね、もう僕も知らない、多分すごい話もたくさんあると思うので、今までこの番組をね、10回ぐらいやってきて、腸活関係で皆さんね、先生のイメージ強いと思いますけど、何かね、いきなり、こう、相談、質問、コメントなんかも、すぐそのリアルタイムで拾えるかはわかりませんけども、後ほど、どこかで、拾っていきたいなと思いますね。よかったら、コメントなんか、はい、どんどん寄せていただけたらと思います。レコーディングがちょっと間違ってましたね。はい。まあ、でも、YouTube で撮れてるんで大丈夫だと思います。さあ、ということでですね、お待たせいたしました。今日はですね、スペシャルゲストをお迎えしています。ヨーグルトマニア、ヨーグルトの本著者の向井千佳さんです。向井さん、それではズームの方よろしくお願いします。
こんばんは。
こんばんは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。すごい緊張してるんですけど、今日はですね、まあ、今ヨーグルトマニア、ヨーグルトの著者、ヨグネット代表、
はい、
はい、向井千佳さんを迎えして、スペシャルゲストということでお届けしたいと思うんですけど、もうね、この今のご紹介だけで多分ご存知の方はもちろん喜ばれると思うんですけど、ね、ヨーグルトマニア何みたいなところですね。もうなんかすごいインパクトのあるですね、ところで聞きたいこともたくさんあるんですけども、最初に、まあ、改めて、向井さん、まあ、自己紹介というか簡単にしていただけますか？
はい、ありがとうございます。向井千佳と申します。2011年から SNS でヨーグルトのレビューをずっと発信し続けて、
はい、
計14年間で3400種類ぐらいのヨーグルトをレビューしてきました。ありがとうございます。はい。で、私自身日本各地の牧場さんとか乳業メーカーさんを回らせてもらって、一次情報を取って独自に研究しながら、で、2022年にはヨーグルトの本というものを出させていただいたり、その翌年、2023年には一般社団法人というものを立ち上げて、で、ご当地ヨーグルトを通して、地域ごとの酪農乳業の産業的な価値みたいなものを発信しております。
はい、ありがとうございます。ということでね、いろいろ伺いたことたくさんあるんですけど、そもそも、林先生と初対面ではないんですよね。
そうなんです。私、ヨーグルトサミットという大きなヨーグルトのイベントに関わらせてもらってたんですけど、それの2019年か、岡山県の真庭市で開催した時に林先生が、来てくださって、その時にお会いしました。
そうもう6年前、先生覚えてますか？
覚えてますよ。
どんな出
で
会い
も
だっ
その
たんで
時
す
から
か？
もうすでに向井さんは有名だったので、もうその時ヨーグルトの女王って呼ばれてましたよね。
呼ばれてましたっ け？
呼ばれてました。ヨーグルトの女王、向井さんをご紹介しますって言って、舞台にあがって行かれて、それで私はその時また新参者だったので、その舞台の下で見ていて、
下でね、
そう、
下
それ
々ので
、
ものとし
そう
て
なんで
ね。
す。で、向井さんのコーナーが終わった後に、名刺持ってご挨拶に行って、神楽坂乳業と申しますって、今度起業したんでよろしくお願いしますってお会いしたのが最初です。
そうなんですね。そうか。まあ、じゃあ、それから6年。だから、コロナ前ですよね。
全然前。
から、まあ、6年。でも、それ以来は、じゃあ、直接はお目にかかることはなかった
なかったで
です？なかっ
す
たです
ね。
ね。はい。
そうですね。
まあ、そんな中でね、今日、スペシャルで出ていただいて、本当にありがたいんですけど、今日もなんかお忙しかった感じですか？差し支えなければ。今日はどんな流れだったんでしょう？ヨーグルトマニアの向井さんは。
今日はですね、今、倉敷で岡山の酪農家さん、女性酪農家さんに向けての講演会をして、で、岡山市内に戻ってきて、市内の仕事を一つ終わらして、今、岡山市内のホテルに入ったところです。
じゃあもうそれ忙しい中、ありがとうございます。
いえいえいえ。
そうか。じゃあ、ヨーグルト関連で、こう、全国を回るっていうことが結構、もう今、常な感じですか？
ですね、多いですね。
なんかそれは、すみません、なんかインタビューに入っちゃいますけ
いえいえ、
ど、
なんでぞ。
なんか結構そういう、まあもちろん向井さんのご活躍がってこともあると思いますけど、そういう、なんだろうな、今みたいな、まあ講演だったりいろんな仕事だったり、そういうのはなんか結構、やっぱりまたどんどん増えてってる。ごめんなさい、ちょっとわかりづらかったと思うんですけど、向井さん自身を求められるニーズもあると思うんですけど、そういう啓蒙とか普及とか、そういうさっきのヨーグルトサミットじゃないですけど、なんかそういう、イベントとかいろんなものを増えてる感覚あります？
そうですね。やっぱりコロナ禍以降、酪農業界も非常に苦しい時期が、まあ、今も楽になってないとは思いますけど、そういう時期があったので、酪農家さんをまあチアアップさせていこうっていうのは業界全体の動きで、で、それに対して、今その私がヨーグルトマニアだったり、あと牛乳マニアとかバターマニアさんとかもいらっし
そ
ゃるんです
う
けど、
なんだ。
なんかそういう人たちの持ってる、その何でしょうね、作り手でもなく、で、なんか消費者の意識も持ってるけど、それよりも詳しくみたいな、その翻訳者みたいな立場だと思ってるんですけど、そういう人たちの声を還元していくっていうことに、今、乳業界すごく価値があるよって言ってもらえてる状態なので、こういうなんちゃらマニアが今、とても重宝していただいているかなと思います。
なるほどね。ちょうどなんかコメントでも、向井さんみたいに言ってくださってる方も
はい、
いらっ
誰
しゃ
だ？
る。
ありがとうございます。
あと、林先生にも、林先生、秋田県のホテルから見てます。
ありがとうございます。
安倍ちゃん。
安倍ちゃん。
安倍ちゃんって言っちゃいましたけど、まあいいでしょう。安倍ちゃんたくさんいるんで、なんか皆さんホテル住まいの方が多いですね。なるほど。ありがとうございます。でもね、まあ出張というか、といえば、先生もせっかくライブ配信なんで、今日というか、ここ数日どんな感じだったんですか？
そうなんです。だから、この3日間、昨日まで3日間、博多の岩田屋さんというところで催事に出店してて、今日の午後に帰ってきて、今、横浜のスタジオにさっき着いたばっかりですよ
そうなんですよ。そこになんか新幹線のなんかチケットが放り投げてある
ね。
んですけどね。なので、まあ先生も移動が多くてね、2人ともこうなんか移動の中でね、今日は非常にありがたいんですけど、まあ、今ね、向井さんに少しだけ向井さんのこととか、こう、お仕事のこととかご紹介いただいたんですけど、これざっくばらんになんですけど、事前にね、向井さんいろいろさすがということで、こう、いろんなね、メモというよりも、これすごいですけどね、レポートですね、いただいてるんですけど、やっぱり、今日ヨーグルトークではあるんですけど、なんか個人的にもそのヨーグルトマニア、そしてヨーグルトで全国を回ってる、講演、いや、すごいな、これ。すみません、率直に僕の方こそよく言われるんですけど、これ、仕事として成り立つというか、もともと例えば、何でしょう、ずっと会社員をされてて、何かこう、この道を探ってって起業されたとか、ここに至る経緯とか、あと、まあそもそもね、ヨーグルトに、こう、マニアというか、ヨーグルトを昔から好きだったのか、どんな感じでここにたどり着いたんでしょう、向井さん。
ですね、ヨーグルトは、幼少期からずっと食べてはいました。っていうのも、なんか私自身も便秘があったので、母親がずっと冷蔵庫にストックしてくれてて、で、食べるは食べてたんですけど、なんか商品を選ぶっていう感覚はなかったんですよ、最初は。ヨーグルトだったらいいや、みたいな。で、ある時、まあ、2011年に森永乳業さんが日本初のギリシャヨーグルトを出された時に、あまりにもびっくりして、それを SNS に投稿して、美味しいっていうのを投稿し始めたのを皮切りに、私のヨーグルトレビュー人生が始まって。だけど、なんか当時もその、なんでしょうね、インフルエンサーとかそういう存在が多分なかったような時代なので、まさかそれが仕事になるとも思ってなくて、なんだったら、酪農家さんにどうやったらなれるかなとか、そんなんばっかり調べてたんですけど、ただ、日本にこんなにヨーグルトを食べたやつがいないということで、メディアとかいろんなものに取り上げてもらえてる中で、なんかそれが自然と仕事になっていったっていう感じですかね。
じゃあ、ちょっと差し支えなければというか、なんでしょう、こう、もともとまあ、学生というかね、卒業されて、いきなりそういう感じでフリーランスのヨーグルトマニアになったとか、どういう感じですか、経緯というか。やっぱり皆さん、この働き方というか、職業というかね、唯一無二、多分、時代も時代で気になると思うんで。
大学、実は大学院まで行ってずっとアートを勉強してたんですよ。
二人言っち
で、
ゃいました、それ。具体的に何やってたんですか、アート。
映像表現をずっと勉強してて、まあ、映像の、まあ、アート表現で自分の個展を開いたりとかも一生懸命やってたので、本当に就職する気は全くなくて、で、大学院出てすぐは大学の、非常勤講師をやったりとか、あと、何でしょうね、ライスワークでもうウェブのデザインとかコーディング、プログラミングみたいなことをずっとやってたんですよ。で、それと同時並行でヨーグルトのレビューも書いて、取材も受け始めてみたいな時期がオーバーラップしてて、ただ、ちょっと私、20代の時に大きな病気をして、で、クライアントワークが全然できなかった時期があるんですよ。そのあたりから、ちょっとバランスがバーって変わってきてっていうようなことも、そんな感じですかね。ちょっと自分も時系列が分かんなくなって。
先生ご存知でした？すごいですね。
いや、ただもう彼女って本当に話、もうちょっと話せばすぐ分かるんだけど、むちゃくちゃ聡明なんですよ。
いや、もう、よくわか
ね。
ります。
で、なんかもう話すこととか、ヨーグルトのこういう、毎回こうやって出されて、手と綺麗な手でこうやって出してるでしょ。それでそのコメントとかも普通の人は書けないです、あんだ。
いや、僕ね、改めてインスタ拝見したんですけど、いや、すごいなって、インスタの使い方が、こうやってやるんだって、すごい、すみません、勉強にインスタもなくですね、なんですけど、すみません、まあ、初対面で言うのも、これ、いろんな人から怒られそうですけど、なんて言うんでしょう。インスタをフル活用してるんですけど、いわゆる、なんかさっきインフルエンサーとかじゃないですか、なんかあざとくないというか、なんかその辺がまあ本当に純粋にね、ヨーグルト広めたいんだなっていうお気持ちと、まあでもその一方でバックグラウンドとして、やっぱり今お話伺って納得はやっぱりアートとか映像とか、やっぱりその辺っていうのは見せ方とかをなんかもう自然と、まあもちろんね、考えられてるとは思うんですけど、なんかすごい作為的に恣意的にとは違いますよね。すみません、なんか言葉が足らずで失礼です。すみません、あれなんですけど。
彼女ってね、愛があるんです。
そう、そ
ヨーグルト愛があるので、
う。純
だ
粋
から、
性が高いってこと
そ
です
の
ね。
ヨーグルトも、その酪農家さんも作ってる人も絶対けなさないんですよね。必ず、ちゃんといいとこを見つけて褒めてくれる。それって本当にすごくて。
すごいですよね。だから、それをやってきて、じゃあ、そういう意味では、こう、なんでしょう、いろいろ、大変なことはあったと思いますけど、結構14年で3400週ほどっていう、まあそのレビューだけじゃないですけど、なんかその裏側でいろんな、なんて言うんでしょう、もうあっという間って感じでした。それともやっぱりいろんな、ここに至るまでご苦労とかってありましたよね。
そうですね。やっぱりメディアに注目していただいた時期はありがたくもあったんですけど、インスタで多分早川さんとか感じていただいたように、なんか自分がこう見てみたいなことをやりたいタイプの人間じゃないから、メディアに出て発信することがちょっと苦痛というか、なんでしょうね、なんか女性として見られたりルッキズムにさらされたりしながらヨーグルトのことを発信するのが私はうまくできなかった。 ので、インスタはずっと手ばっかりで、文章
いいっ
だけ
す
見ると性
ね。
別もわからないような発信をしてるんですけど、なんかそういう自分にフィットする発信、ここだっていうところに落ち着くまではやっぱりちょっと試行錯誤がありましたね。
なんか向井さん的に、まあ結構その今ここだって落ち着いたのはいつぐらいからですか？
本当にここ2、3年、法人作ったぐらいですね。やっぱり、法人立てる前はもう、ヨーグルトマニアってカジュアルな、肩書きのせいもあって、なんでしょう、門前払い受けることも多かったんです、メーカーさんから。なんて言うんですかね、なんかチャラチャラとした活動の中で、承認欲求の道具の一つがヨーグルトなんじゃないかって思う人も、やっぱりカジュアルな肩書きだとね、いらっしゃるから、そういうところが法人作るまでは苦しみましたね。
そうなんですね。そっか。でもやっぱりなんかいい意味で、インスタ見てると、こう、なんて言うんでしょう。やっぱりご自身をね、むしろどちらか出さないで、まあ本当にヨーグルトに一筋っていうのは、なんかそれが今お話がかかってすごく感銘を受けたんですけど、今日せっかくなんでね、やっぱりこう、ヨーグルトマニア、そしてプロフェッショナルの向井さんから、やっぱりね、逆にここまでいろいろお話伺ってきちゃいましたけど、せっかくなんで林先生とね、こういろいろ聞いてったり、ちょっと、多くしていただきたいんですが、その前に。
神ぐるとラジオ。
さあ、エンディングのお時間です。ライブ配信の様子はいかがだったでしょうか。次回以降も引き続きお届けしていきますので、どうかお楽しみになさってください。さあ、そして神ぐるとの催事情報です。1月10日から12日まで伊勢丹裏店に出店します。ぜひお越しください。また、1月10日、土曜日8時から8時半、20時から20時半、林先生が CBC ラジオ加藤千佳大人の時間にゲスト出演します。リアルタイムで聞ける方はもちろん、そうでない方もラジコ等でぜひお聞きください。そして林先生の神グルトは、ポッドキャスト概要欄にある神グルトのサイトからお買い求めいただけます。5種の乳酸菌や糖化菌、食物繊維、オリゴ糖を合わせた腸が喜ぶヨーグルトです。ぜひご自身や大切な方とお楽しみください。備考欄にラジオを聞いてと添えていただけると嬉しいです。さあ、眼専門医からヨーグルト屋になった親父の神グルトラジオは、毎週月曜日に新エピソードが配信されます。 YouTube のほか、 Spotify、 Apple Podcast、 Amazon Music など主要なリスニングサービスにてお聞きいただけます。ぜひフォローボタンからフォローをお願いいたします。ご相談ご質問はポッドキャスト概要欄にあるフォームからぜひお送りください。採用者には林先生が心を込めて作った神グルトをプレゼントいたします。そして番組へのご感想は X や Instagram でハッシュタグ神ラジをつけてポストしてください。神ラジの神は漢字、ゴッドの神、ラジはカタカナです。たくさんのご質問ご感想をお待ちしております。また番組公式ノートでは各エピソードのテキスト版もお読みいただけます。本編を聞いてから読むか、読んでから聞くか、ぜひお好みのスタイルでお楽しみください。そしてここでしか聞けない特典音声、健康常識の嘘本当も配信中です。こちらもポッドキャスト概要欄からフォローしてチェックしてみてください。それではまた次回お耳にかかりましょう。